本日マリアとエリサベトの出会いとマリアの参加を見ていくにあたり、まずエリサベトのそれまでの6ヶ月余りの時に目を向けていきたいと思います。エリサベトの夫ザカリアは救い主のための道備えという特別な使命を帯びた子が自分たちに授かると天使に告げられながらも信じることができず口が聞けなくされていました。ザカリアにとって衝撃的な天使との出会いであったわけですが、口を聞けなくされ沈黙の中に自らの不信仰さと向き合い悔い改めていったと思います。その傍らにいたのが妻のエリサベトであります。彼女は口の聞けなくされた夫とおそらく筆談で事情を知ったのではないかと思います。エリサベトはアロン家の娘と紹介されており、妻子のいわば名門とされているこのアロン家の中で育てられていった。それは文字を読む教育を受ける環境にあったと思われます。この後約束された子供が洗礼者ヨハネがついに生まれて、その名前をつけようとしたときに、まだ口の聞けてないこのザカリアは字を書く板を持ってこさせて、その子の名はヨハネと筆談で伝えていったとあります。おそらく妻のエリサベトとの間でも口が聞けなくされていく中で、その出来事や思いについて筆談で伝えていったのではないでしょうか。エリサベトにとっても天使の告げたことは信じがたい内容であったでしょうが、彼女は子供を自らの胎に宿す、そういう体の変化をもってまさに神の御業を実体験していくわけであります。奇跡としか言いようのない解任、その喜びを味わいながらも、彼女はエリサベトは直接的に神様との出会いを経験はまだしていません。夫ザカリアはある意味では特別な体験経験をしています。でも彼女は違う。確かにこう奇跡的に授かった、しかしストレートに神様と直接出会っていく、そういう経験を彼女はまだしていないのであります。ところがそういうエリサベトでありましたが、夫とは違う仕方で直接的な神との出会いを実は与えられていく、それが今日のマリアの来訪なのです。そこでマリアへと目を転じていきたい。マリアは天使ガブリエルから見つけを受け、神の言葉に彼女は素直に身を委ねていった。その見つけの中で神の全能の証として親戚のエリサベトが子を宿し、早6ヶ月になっていると告げられる。マリアは直ちにエリサベトに会いに行こうとして立ち上がるんです。立ち上がるんです。今日の冒頭の39節のところの新旧約聖書は、その頃と言って語り始めます。その頃マリアは出かけて急いで山里へ向かい、ユダの町に行った。その頃というと何かぼんやりとした時間設定のように見えます。これで間違いではありませんし、悪いというわけではないんですが、 福音派の教会でよく使っている新改訳聖書の最新版、2017年版というのがあります。そこには、今日のこの冒頭のところが、それからとなっているんです。その頃とそれからでそんなに大して違わないと大思いかもしれませんが、違います。直訳すると、マリアはその日のうちに立ち上がって、急いで山のユダの町へ行ったとあるんです。もうその日のうちに立ち上がったっていうぐらい、すぐなんです。しかも、急いで行った。何か漠然とその頃ではないんです。直ちに、エリサベトに会いに行った。話を聞きたい。会いたい。別に疑ってるわけではない。立ち上がらずには折れないようなマリアを突き動かすものがあったと見るのが良いと思います。北のガリラヤのナザレからずっと南のユダヤの地にマリアの足でどのぐらいで行くでしょうか。二日三日かかるでしょうか。急いで行ったんです、彼女は。そしてついにエリサベトの元にたどり着き、玄関で声をかけ挨拶をした。こんにちはってきっと。マリアはまだ若い娘です。二十歳前、学者によっては16歳か7歳程度ではないかとさえ言います。若い娘のマリアがやってきた。それを迎えるのは、もう子を産むことなど、とうに考えられなくなった、いわば、おばさんのエリサベトであります。この年の差の大きな二人の婦人でありますが、共にその体内に、特別な子を宿していた。マリアの声を聞いてエリサベトの体内の子は、喜び踊ったとあります。お腹の中の胎児が、赤子が、動き出すのが分かるようになるのは、やはり、早くてやはり6ヶ月過ぎではないかと思います。まだ小さい胎児ですよ。でも、喜び踊った。それをエリサベトは、感じ取るんです。で、問題はですね、その時にエリサベトは聖霊に満たされてとある。聖霊に満たされるというのは、神が直接エリサベトにこうコミットしてくる、こう触れてくることであります。神様が直接エリサベトにこう、いわば介入し、彼女の心の目を開き、啓示を与えたんです。彼女は自分のお腹にいるその子が喜び踊った意味をそこで知らされていく。そのあまりの素晴らしさに、声高らかに言ったと訳されてある。実は、ここのところもですね、新改訳の2017年版ではこうある。大声で叫んだ。大声で叫んでいったって言うんです。確かに、声高らかに言ったでも良いのですけども、やや文学的すぎる。メガスという言葉が入って、メガトン級とか、メガサイズなどという、言葉で今使われたりするメガ。とてつもなく大きいものを表す言葉なんです。ここで、エリサベトは、とてつもなく大きな叫び声を上げたと書かれているのです。それほどまでの驚きと感激であったということをまず心に留めたい。エリサベトは そのようにして聖霊を受け、いわば目が開かれていき、難しく言うと啓示を受けるのです。受けたのです。マリアが子を宿している。まだ水着を受けてお腹にイエス様が入って間がないなら、そんなお腹も大きくもなってないでしょうし、分かりっこない。しかし聖霊に満たされて彼女は知らされていくわけです。マリアが子を宿し産むことができる女性として、いかに祝福された人であるか、もうこれ以上の光栄はないという。そしてその体内にある子は、この年寄り組といえるエリサベトにとって、私の主が若きマリアの体内におられると言ってるんです。私の主っていうのは奴隷にとっての主人なんです。私に対して全権を有し、その支配のもとにあるということであります。まだまだ小さな胎児であろう主イエスの存在が、このエリサベトにとっては私の主人ですというのです。ご主人様だというんです。そのご主人様であるお方をマリアは連れてきてくれた母となって、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょうって。これ若干皮肉が混じっていると思うんです。なぜならば、夫ザカリアは主の言葉を信じようとしないで、まだ口が聞けないでいるからです。でも見た目何でもない普通の若い女性に、娘にしか見えないマリアが、特別な方をその胎に宿し、光栄あるお方として、信ずる者としてそこに立っている。エリサベトは、聖霊に満たされて何が見えてきたか、そういうマリアが見えてきたわけです。エリサベトは、天使ではなくて、このような仕方で、神との出会いを与えられ、しかももう至近距離での、そして目開かれ啓示を経験することを許された。さあ、このエリサベトの言葉を受けてマリアが言うのです。この後のところをマリアの賛歌と言ったりいたしますが、ラテン語で、ラテン語というのはローマ帝国の言葉ですけれどもね、昔は、このいわゆる教養人たちは、基本ラテン語で、物書きをしてたわけです。歌もラテン語にして、聖書もラテン語で訳されてましたから、このラテン語の今日のこの47節の出だしの言葉がですね、マグニフィカート、あるいはグを抜かして、マニフィカートというラテン語の言葉があるんです。で、それをそのままこのマリアの賛歌のタイトルにして、たくさんの楽曲が作られたりしています。もう多くの作曲家が、ここの聖句、マリアの賛歌のこの言葉を、に曲をつけ、楽曲にしている。音楽好きの方であれば、馴染みがあるはずであります。エリサベトが表した啓示の内容を、マリアのこの応答がより詳しく告白し歌い上げている。最初の私の魂は主をあがめというこの言葉ですが、あがめるというのはですね、私たち日本人のこの日本語の感覚からすると、こうひれ伏してははーってこう、拝むようなことがあがめるというイメージだと思います。神をあがめましょうって言ったとき、皆さんどういう姿勢を取るでしょうか。大体こう頭下げんじゃないでしょうか。でも、このあがめるという言葉はですね、大きくするという言葉なんです。ね、大きくするという言葉なんです。つまり、ここでマリアは、我が魂は主を大きくしますと言ってるんです。で、この大きくするというのは、実は対比があるんです。 その反対側にあるのはですね、私は主のはしためですと言ってるんです。はしためというのは女奴隷であるということは前回申し上げた通りです。でもその女奴隷というのは最も力がない存在であり、権力もない存在であり、所有者である主人の言いなりになるしかない存在なんです。言うなれば最も小さい存在です。我が魂は主を崇め、神様を最も大きいものとし、私は最も小さいものです。そう歌っているんです。告白している。その小さなものに、この大きな神様が目を留めてくださったというのです。そして神様の偉大な御業をこの小さなものにしてくださった。その光栄を思い、小さな自分に目を留めていただいたのは、ひとえに憐れみのゆえだというのです。そしてマリアの身に宿ったものによって何が神の業としてなされるのか、主はその腕を振るうという、腕を振るって何が起こるか、思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろす、逆に身分の低いものを高く上げる、そして飢えた人を良いもので満たす。これは満腹にするっていうことですね。お腹いっぱいにする。逆に止めるもの、日頃からうまいものを贅沢に、食べているものをですね、ひもじい思いのまま空腹のままに追い返される。追い返すっていうのはですね、神様のもとに迎え入れないってことなんです。この世の権力や富の立場が言うなればひっくり返るわけです。逆転現象が起こる。救い主がその腕を振るうと、そうやってひっくり返ってしまうのだ。皆さんあんまり知らないかもしれませんが、井上義彦先生という説教家が、牧師がおりました。井上義彦先生の説教集が残ってて、今回ざっと見ていく中で引っかかったんです。井上義彦先生がここを説教するとき何て言ったか。これは革命であると言ったんです。革命と言える。しかもそれは道徳的革命であり、社会的革命であり、経済的革命であるのだ。これを丁寧に論じていかれました。確かに、権力がひっくり返されるということにおいて、革命と言える。では、こうしてマリアに宿り生まれてきた主イエスのご生涯を見るとどうであるか。言われていた通りになっているのか。世の中を見ると栄枯盛衰があり、確かに権力者や独裁者が失墜して滅びていくこともある。現代でも起こっている私たちの記憶に新しいではありませんか。あの中東の独裁政権を守ってきた権力者たちが倒されていく様を私たちはあのテレビで見ているではありませんか。ああ、確かにそうだ。その通りだと言えなくもない。がしかし、同時に死ぬまで、いわば成功者として富と権力を手にして思うがままに生きていく権力者たちも、あるいはそういう富める者たちも山ほどいるではないか。貧しさのまんまで飢えた状態でついに餓死していく人たちや子供たちがいるではないか。救い主が腕を振るい、そのような権力者どもを、富を独占して自分だけいい思いをしている者どもをどうしているんだ。 何にもしていないではないか。主イエスはこうやって生まれたけれども、30歳を少し過ぎて公の活動をし、まあ確かに奇跡のパンを配りましたよ。でも数えるほどです。権力者たちに対して何かやったか。エルサレムの屋台ひっくり返したぐらいですよ、神殿で。ここで言われているような、思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、止めるものを空腹のまま追い返されるということを、主イエスのご生涯の中に我々は見ることができるか。マリアの賛歌で歌われていることに、そういう意味で本当にその通りです。アーメンと言えるだろうか。このマリアに宿り生まれた主イエスは、ほふり場に惹かれる子羊のように口を開かず、黙って十字架にかけられていっただけではないのか。具体的にこの世を良くする改革とでも言うべきものを何一つしていないのではないか。どうやってここでマリアが歌っていることを実現したと言えるのか。全能の神の力が働いて、ここに成し遂げられようとする救いとは、かつての社会主義や共産主義者たちが思い描いた理想世界を、つまり格差のない、貧富や富や権力の格差のない、皆平等な、平和な、豊かな社会を目指して、言った、あの理想世界を地上に打ち立てることになるのか、そのために、もしそうなら、あるいは天から雷を持って、あるいは火の雨を降らせて悪しき者どもを全能の神はいくらでも打つことができるであろう。貧しい人には奇跡のパンを与えたであろう。しかし全能の神はそうしない。世に使わしたというこのマリアに宿る主イエスにおいても、それをさせてはいない。なぜ？なぜ主イエスは十字架を前に無抵抗で、口を開くことなく黙って死んでいったのか？今日の鍵は、エリサベトのもとに神が訪れたということなんです。マリアの通し、マリアの体内にいる主イエスを通して、実はエリサベトのところに神の方からやってきた。その中でエリサベトは聖霊に満たされて、今まで見えなかったものが見えるようにされていったわけです。気がつくようになっていったわけです。私たちはじゃあどうなんだ。私たちも実は同じです。復活の主イエスは、天に昇り全能の神の右に座したもうと我々は使徒信条で告白している。その天より、助け主なる聖霊を使わしてくださり、私たちに、いわば、触れてくる。エリサベトに聖霊が満ちたように、私たちにも向こうの方から、神様の側からやってくる。やってきて何が起こるか、目開かれるわけです。啓示を受けるんです。でもその啓示、目が開かれることは、一足飛びに、ある結論に達するわけではないんです。まず何が起こるか。思い上がっているものが打ち散らされるって言われていることが、この思い上がっているものというのは、あいつらだ、こいつらだ、あの人だ、この人だって言っていた。ところが、 助け主なる聖霊に満たされていく中で何が起こるか。思い上がって打ち散らされるべきものとは、この自分だった。私たちは自分が思い上がって打ち散らされるものであることを、権力を持ち、富を持ち、自己中心に傲慢に生き、その結果、打ち滅ぼされるべきものであることを、自分の人生を振り返る機会を与えられ、気づかされていくのです。気づいてみると、もう自分では手に負えないありさまになっている。嫌な例えでありますが、火災の火の手がもはや手の打ちようがないほどに燃え広がっているようなありさまであります。身を焼き尽くそうとしている。そんな自分自身に気づかされる中に、その罪を身代わりになって引き受けていったのがあの十字架であったんだと、次の気づきを与えられていく。罪人が永遠の死、滅びから許され生きるようにと、神と共に生きるようになるための十字架であった。思い上がるものが打ち散らされるということが、なんとあの十字架の上で実行されていた。でもそれで終わりじゃなかった。復活によって、全く許しとともに、永遠に神の子として神と共に生きる道が開かれたことに目を開かれるのです。キリストとの出会いは啓示を与えられることになる。その啓示はいくつかの段階をきっと追うでありましょう。自分自身への気づきという、ある意味ではとても辛い目覚めで始まる。そして八方塞がりの自分に、もう消しようがない火に包まれている自分に気づかされていきながら、その壁を破って向こうからやってくる方があるのだ。エリサベトのもとに主イエスが母マリアの胎内にありながら訪れたように、そこに実はそれなりに自分は大きいと自負していた。自分は、ああ、自分はとってもちっちゃい人間だったんだ。それなのに思い上がっていたということをそこで深く恥じ、そして悔い改めていく。ただただ、神の憐れみによって与えられる、御子イエス・キリストの全く許しと、常しえの命をただただ信ずる、身を任せて委ねていく中に逆にいただくのであります。こんな小さなものにも目を留めてくださる方があるんだ。十字架を負った釘跡のついた手を持って私たちのところにやってきて招いてくださる方がある。聖霊はそれを見させる。このマリアの参加は、主イエスの十字架と復活の光によって、私たちの歌となる。詩篇145編の参加も、心からアーメンと言って歌うことがきっとできるようになるでありましょう。詩篇の言葉、人々が恐るべき道からについて語りますように、大きな御業を私は数え上げます。人々が深い御恵みを語り継いで記念とし、救いの御業を喜び歌いますように。クリスマスの歌を歌おう。心から喜んで歌おう。あの十字架と復活によって、最も小さく、愚かで思い上がっていたものが、全く許されて、神のことせられて今生かされてあるのだから、やがて やがて神の国に入れられる目標を目指して、ゴールを目指して、どうか目覚めつつ、賛美と告白を持って、自分に与えられた隣人に仕えて歩んでいこうではありませんか。